森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
マッチョ元気に、マッチョ強く、マッチョ優しくする三田の成熟の街づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。では最初は新型コロナウイルスについてのお話です。兵庫県は令和4年1月27日から3月6日までまん延防止等重点措置の対象地域となっておりますが、ピークは過ぎたと言われているところですが、三田市の状況、市長に伺ってまいりたいと思います。はい、
三田市のですね、2月のですね、新規感染者数がですね、2381人だったんですね。はい、去年のですね第5波のピークの8月はですね、278人ということで、大きく今回ですね、
そうですね、
ピークがですねたくさんのと、で今日はですね新たに県内では3788人、三田市内では75人の新規感染者で、減少傾向であるんですが、なかなか下がり、止まりというんですかね。まあ、そんなこともあって、3月の6日が期限のですね、まん延防止重点措置の適用については、兵庫県は延長の要請されてますし、国の方でもですね、内々決定したということなので、まだしばらくですね、まん延防止の状態が、続くんじゃないかというふうに思っています。オミクロン株のですね、感染の特徴はですね、まず子どもが感染しやすくなってましてね、
本当ですね、
学校での感染に加えまして、子どもが家庭にですね、持ち帰って家庭内でね、感染が拡大しているということですね、それからですね、高齢者を中心に、基礎疾患のある方ですね、で感染をしますと、それを契機に基礎疾患が増悪するんですよね、悪化する傾向でね、これがですね非常に医療逼迫の状態になっているということですね、ぜひですね皆さん方にはまん延防止がまだ続くという状況もありますので、基本的な感染防止対策を再度徹底してほしいと思います。一つには、定期的な室内の換気ですね、
大事ですね、
それから適切なマスクの着用、そしてこまめな手洗いと手指の消毒、そして人と人とのですね距離をねやはり確保していただきたい、そして密を避ける努力をですねぜひお願いしたいというふうに思います。なおワクチンの3回目の接種がね始まってますんで、感染や重症化のリスクからですねご自分あるいは家族を守るためにも、早期の3回目接種をですねぜひお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
そしてその3回目の接種券、2回目を接種された時期に応じて届くようになっております。予約の方法などご確認いただきたいと思います。そしてお子さんの接種も始まるんですよね、
5歳から11歳の子どもさんもですね、新型コロナワクチンを受けられるようになりました、三田市ではですね市内の個別医療機関、小児科7機関の協力を得ましてですね、3月中に接種を開始したいと、そして、今日ですね3月の2日対象となる子どもさんにですね接種券を発送をしまして、3月の11日の金曜日から予約を受け付けることになっています。ワクチンを受けるかどうかはですね、保護者の方ですね、ぜひお子さんと一緒になって検討いただき、またかかりつけ医のお医者さんにも相談していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまでは新型コロナウイルス感染症に関して伺ってまいりました。そして続いては、先日ですね、市議会で令和4年度の市政の運営方針をお話しされたそうなんですが、令和3年度をちょっと振り返っていただくとともに、新年度の方針ぜひ伺っていきたいと思います。
はい、令和3年度ですね、振り返ってみますと、コロナで始まり、コロナで終わった1年間だったんじゃないかというふうに思いますね。しかし一方ですね、三田市ではポストコロナを担いましてね、第5次の総合計画、今後10年間の今最終段階ですけど、の策定にですね、今年度 市民の協力を得てやらせていただきましたし、また学校への再編統合とかですね、市民病院の改革などをですね、避けて通れない難しい課題にもですね、市民の方々へのですね、説明を含めてやらせていただいた1年でなかったかというふうに思っています。そして、まあ、令和4年度なんですけどね、はい、令和4年度のテーマ、総括的な運営方針としましては、はい、新しい街づくりへの変革、まあ、変えていく変革ということです。そしてコロナを乗り越え、人口減少にも負けない街へとしています。まあ、市政を通じましてね、街の変革、街が変わっていくんだというのは実感できるような変革をですね、積極的に展開をしたいと思っています。7つの重点目標に取り組みたいというふうに思っています。まあ、言い換えれば7つの街づくりの、ね、目標を達成するためにですね、はい、街の変革を行うんだというふうなことです。はい、1つ目は街の再生ですね。これは三大駅前の再開発およびニュータウンの再生。三大駅前の再開発は平成2年から着手しましてね、ABD ブロックの整備が終わりました。はい、そして最後の集大成となる C ブロックの再開発事業が昨年11月にスタートして、いよいよ駅前の最終段階ですね。そして今年度はニュータウンの最初のですね、ニュータウン再生の最初のモデルとなる、フラワータウンの再生に向けてですね、はい、フラワータウン再生ビジョンが今月末にまとまります。来年度はですね、ビジョンに基づいて具体的な再生事業を行っていきたいと思っています。それから2番目が里の再生ですね。これはいわゆる市街化調整区域の規制を弾力化するということです。三田市においては平成10年に農村地域を中心にですね、市街化調整区域 に指定して、地図のような開発から農村環境を守ってきました。しかし一方ですね、近年農村地域ではね、人口減少、高齢化の進行が著しく、地域の活性化やコミュニティの継続が喫緊の課題となっています。はい、今、市街化調整区域の土地利用の変革がですね、求められているんじゃないかと思っています。まあ、新年度に改定をします都市計画マスタープランにですね、はい、大胆な開発許可制度の弾力的運用を盛り込むことができるよう、これは県との協議が必要ですので、それをしっかりと進めていきたい。3番目が地域医療提供体制の確保ということで、北信三田地域の急性医療の確保に関する検討委員会ではですね、再編統合は望ましいという一定の方向が示されました。はい、近くですね、報告書を受け取る予定です。これを受けまして、来年度の早い時期に市の対方針をまとめていきたいと思っています。4番目が教育子育て環境の充実ですね。三田市立の小中学校の再編統合になりますが、上野台中学校と八景中学校の再編統合につきましてはね、新年度統合の場所や開校までのスケジュールをまとめていくということになっております。はい、さらに教育委員会ではですね、この4月の組織改正で学校再編化あるいは学校再編担当という組織を新たに設けまして、小中学校の再編統合の議論を進めていきたいと思っています。5番目が三田里山スマートシティの推進ですね。はい、近く構想をまとめますので、着実に進めていきたい。それから6番目がゼロカーボンシティの挑戦ですね。はい、これはご案内通り2050年までにですね、二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けましてね、三田市では昨年6月にゼロカーボンシティの表明をしました。はい、それにですね、しっかりと挑戦していきたい。で、来年度はまずはゼロカーボンシティ推進計画を策定を本格化させたいと思っています。最後に7番目なんですけど、人権共生条例の推進ということで、三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例がね、この4月に施行されます。はい、で、所管の部署の名称もですね、福祉共生部だったというのを共生社会部、共生社会という名前に変えていきます。はい、そして人権推進課を人権共生と推進課、はい、さらにですね、新たに同課に女性活躍多文化共生推進担当 においてですね、はい、福祉のに限らずに共生社会というのをですね、目指していくのを三田市としては大きな柱にしていきたいと思っています。そしてこれに関連しまして大きな社会問題になっています孤独孤立問題ですね、はい、これに対応するためにも孤独孤立対策担当を新たに配置をしますし、また生活安心サポートセンターも設置をするというようなことで、7つの目標に向かってしっかりとですねやっていきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。新年度の方針を伺ってまいりました。それではホットトークのコーナーです。広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただきましょう。今回は3月号広報から若者たちとまちづくり三田を変える新しい力についてお話をいただきます、
私はやっぱりですね三田の町を変えていく大きな力は若者のたちの方々が中心になるんじゃないかというふうに思っています、はい、一つは学びの町というのをね5年前にですね算段したんですが、まあ、算段ご案内の通りですね大学とか博物館とか高等教育資源に恵まれていると、そういう意味では若者や研究者が集まってくる、そういうですね文教の環境をですね整えた算段の魅力を発信していきたい、はい、そして二つ目はですね、若者のまちづくりということで、2年前からこれを提唱しています。はい、まあ、様々な若者の活動がですね、今一生懸命やっていただいているんですね。それを一過性にするんではなくて、それを持続可能なまちづくりに。で、特にですね、若者の発想やパワーですね、これが高齢者に元気を与えると。で、逆にね、若い人たちは高齢者の豊かな人生経験からね、多くのことを学んでいます。そうしてですね、若者を中心に多世代がですね、活性化する、そういう街づくりを目指していきたいということで、今回、ホットトークで挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございました。それでは変わりまして、春のイベントについてちょっとお話をいただきましょう。3月に入りまして、本当に光に春を感じるようになってきました。三田の春、4月には、まあ、いつも桜が満開ということなんですが、今年は少し早め、3月から桜をこうお出迎えするような、そんなイベントが企画されているようですね。
そうですね。4月には約4000本の桜がね、つながる、はい、向こう側の桜会話ですね、ですね始め。川沿い里山公園バス停、
はい、
お寺や神社など市内各所にですね、桜の風景が広がってきます。
そうですね、
今年はですね何といっても厳しい冬だったんでね、はい、桜の開花を待ち望むということで、桜咲く三田ということで、はい、存分に楽しんでいただきたい、
はいはい、
まあ、3月の15日を皮切りにですね、市の観光協会とともにですね町が一体となって、桜を中心としたにぎわい作りに取り組んでいきたい。市ではですね、私の桜開花宣言インスタグラムのキャンペーンを実施します。三田、
はい、
の桜の開花状況ですねみんなで共有して楽しんでいただきたい。また市役所の1階と里の根ホールの1階にね、はい、桜メッセージボードというのを設置します。
あ、いいですね。
桜の季節出会いと別れですね、はい、この季節に伝えたい大切な人へのメッセージや桜にまつわる思い出、はい、春を迎える気持ちなどですね、メッセージボードを満開にしていただきたいと思います。
楽しみですね。
また4月3日は桜咲くストリートライブやノルディックウォーキングを開催しますので、はい、満開の桜のもとスポーツと音楽を楽しんでいただければというふうに思っております、
は
い、
なんかこれも1日、この今月1日から申し込み始まっているようですね。ぜひ皆さん ねご参加いただきたいですね、
はいはい、よろしくお願いいたします。
その他はいかがでしょうか。観光協会の方での、
はい、観光協会はですね、はい、4月の1日から向こう側の右岸で桜並木をね、
はい、
チェリーぼんぼりでライトアップします、まあ、毎年恒例なんですけどね、向こう側桜と、はい、赤いのプロムナードを開催します。また4月の2日にはですね、はい、里根ホール駐車場で飲食ブースを出展するうまいもん市やステージイベントを開催します、はい、春の風物詩桜はですね大切にですね守り続けていきたい三田の風景じゃないかと思ってますん で、桜を共に三田の春をですね、満喫していただきたいというふうに思っています。
春の訪れ桜の開花が本当に楽しみです。特に今年の冬は厳しかったですのでね、各イベントの詳しい情報などは広報三田3月号そして三田市のホームページまた三田市観光協会のホームページなどでぜひご確認ください。 さあ、それでは番組の最後になりましたが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っております。今回は世里陽子さんのあの四季の歌をいただいております。これはどんなストーリーがありますでしょうか。
そうですね、あの四季の歌ですね、私が、はい、大学卒業してで県庁に入った頃にですね、はい、流行ってよくグループでね歌ったり、あるカラオケでもねあって、
はい、
まあ、それぞれ春夏秋冬と、友達恋人、はい、父親母親のイメージをね、
そうそう
ね、して非常にあのそういう意味ではいい歌だなというふうに思います。またですね、この四季の歌ではちょうど私が40歳頃の時に、はい、あの岡山県のねあのお寺に法事で行った時に、
はい、
そこの住職さんがですね、
はい、
この歌の、を、まあ、引用してね、小腹の中でお話をされた言葉がですね、はい、私は非常に気に入って、その後ですねいろいろ職業人生の中でですね、節目節目で、振り返って、で、今ではですね、あの市役所に入る、新任職員の、
はい、
私の小腹時に少しね、引用させていただいてるんですね。
そうなんですか。
ちょっとご紹介をさせていただきますとですね、はい、人に会う時は春のように暖かい心、
いいですね、
仕事をする時は夏のように情熱的な心で、
はい、
物事を考えるときは秋のように澄んだ心で、自分を戒めるときは冬のように厳しい心で、これはですね、
はい、
あのまあ、仕事だけじゃなくていろんな生活する上でね、
う
ん、やっぱりその時その時、まあ、感情に流されるんじゃなくて、やっぱりいろんなことを考えながらということでね、あのこの四季の言葉ですか ね、
そうですね、
はいはい、私は非常に気に入って、
ね、
あの新職員の方にもですね、お伝えをしているし、また私自身もですね、時々やっぱり振り返って
思い出されますか。
やっぱりこうね、それぞれの場面場面に応じて、
そうですね、
冷静にですね、対応するということが非常に大事じゃないかというふうに思っています。まあ、そういう意味ではこの四季の歌ですね、原曲もいいんですけど、そういうふうな小話を聞いたというようなことも印象に深い歌ですね。
そうですか、ありがとうございます。心にすごくこう届く、あの春夏秋冬それぞれの姿勢をちょっと教えていただいたような感じがしますね。
住職さん上手にされたんで、よかったですよ。
ありがとうございました。さて、今日の放送3月5日の土曜日朝10時から再放送してまいりますので、ぜひこちらでもチェックしてください。それから次回は4月6日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。ぜひこちらもお楽しみください。それでは今森市長からお話をいただきましたリクエストナンバー四季の歌、こちらを聞きながらお別れとなります。森市長、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。